やめた。歌おうと思ったけど、やめた。まあでも、もう出てくる歌が、ラブイズオーバーしか出てこないから、
いいじゃん、
ラ
歌っ
ブ
てよ。
イズオーバー。じゃあ行くよ、行くよ。ラブイズオーバー。この顔で見せるの嫌だな、マサヨです。
そこしか歌わないんだね。シャケ子で
恥ず
す。
かしかった。
このポッドキャストは国際結婚の末、アメリカ・アリゾナ州にたどり着いた日本人妻3人。でも今日はマサヨちゃんとシャケ子2人でお送りしています。皆さん、今日もお忙しい中聞いてくださりありがとうございます。
ありがとうございます。最近私さ、昭和歌謡にハマってて、この前かなちゃん、かなちゃんと月2回ヨガのね、ヨガコミュニティって道場借りてやってんだけど、めっちゃ熱唱してきたっていう話をさ、かなちゃんにしてて、ラブイズオーバーをめっちゃ熱唱しながらここに来たって話をしてて、その後にサボつもり出すような写真がないって言ってかなちゃんと撮ったんだけど、そしたらかなちゃんがさ、歌歌えばいいんだよ、歌って言ってきて。
そうなんだ。それはもうかなぶりのね。でも意外と難しいね。なんか
難
今
しいよ。
かなちゃんがいないとさ、二人で歌を歌おうかってなったらちょっと恥ずかしくなっちゃうもんね。
恥ずかしい。かなちゃんの才能に惚れるわ、もう本当に。
本当だね。ラブイズオーバーなの、そこしか歌わないかったし。
もうどうしようかと思って。でも、オーヤンフィーフィーはちなみに、Spotify で出すと、フィーフィーオーヤンになってて、誰、フィーフィーって誰？と思ったら、あ、オーヤンフィーフィーだと思った、私
ああ、
で
なる
す。
ほどね。ファーストネームが先に来るから ね。いや、でも私も最近さ、ほら、八代亜紀さんが亡くなったじゃない？そしたらなんか急にいろいろ聞きたくなっちゃって、
わかる。
昔さ、何この人たち歌ってんだろう、よくわかんないとか思ってたけど、いろんなことが染みる、いろんな歌が。だから、あ、これか、みたいな、年齢とともに分かってくんだなと思ったよね。
あとやっぱさ、あれよね、大人だったよね、歌が。昭和歌謡ってさ。ね。
そ
それこそ、不倫の歌さえも、3年目の浮気を許してねって、歌で言って公共の場に言えるってすごい時代だっ
絶
たよ
対言えないよね、今なんてね。3年なんてまだまだ、なんかね、ラブラブの時期でしょって思う
そ
し、
う。許さ
ない
ないわ
ない
よっ
と
て思っ
思う
ちゃう
ね。
し、
思い許さない許さ
そ
ない。
う。もう、
い
面白
や、
いなと
全
思っ
然時
た。
代が違うけどね。なんか話は違うんだけどさ、ハイキング、まあ、アリゾナもだんだんね、こう、もう3月になると暑くなってくるじゃん。でももうそろそろハイキングの季節もね、終わりが
暑くな
け
る
な
ね。
んだけど、暑くなるからね。でもまあ、大体毎週まだ行ってるのよ。で、友達と行くこともあれば、犬と、
あ、そっ
一
かそっ
緒に
か。
ね、私と犬だけでね、行く時もあったりで、で、割と週1に行ってるの、で、今ね。で、結構歩くわけ、1時間とかね、長い時は3時間ぐらい歩くんだけど、でさ、今までこうアリゾナに引っ越してきて、もう13年ぐらいで、こうハイキングなんかよく行く、まさよちゃんともね、よく行く時あったけどさ、でも、そのアリゾナってもうすっごいサボテンだらけじゃん。サボテンでさ、もういろんな種類のサボテンがこうハイキングしてると生えてるわけ。でもさ、刺さったことある？私、1回もないわけ、サボテンに刺さったことなんて。
あ
ハ
る
イ
と
キングして
思う。
てよ。本当？
あるよ、ちっちゃいさ、な
チョ
んて
ヤ
言うんだ
ね。
ろ
チョ
う、
ヤ。
の、そう、つぶつぶになるときあるじゃん、豆、丸い。あれがね、引っかかるときある。
引っかか
くっ
るとき
つ
あ
いて、
る？あるある
パン
ね。
ツの裾とかにね、引っかかるときあって、あれ気をつけないといけないんだよね、サボテンの針ってね。むやみに抜いちゃいけないからさ、本当にピンセットとかね、上手に抜かないとダメって、手で抜いちゃダメってよく言われたような気がする。気をつけてるけどね。
だからサボテンもね、なんか私たちこう今画像で動画で見てる方は分かると思うんだけど、私たちのバックグラウンドもサボテンで、もういろんな種類のサボテンがあるわ
あるあ
け。
る。
だからサボさん、NHK 出てくるサボさんみたいなサボテンはそんなに針がね、多くないんだけど、そのさっきマセちゃんが言ってたなんかチョヤっていう、もう無数のすっごい強烈な針があるやつで、でそれがなんかちっちゃい団子みたいな状態になってポ
そ
ロポロ落ちるんだよね、
う。落ち
針
て
と
んの、
一緒にね。
そう、そ
でもそういうのが、まあ、あるけど、でも言っても服に引っか
まあ
かる
ね、
程度で、私は服に引っかかったこともなければ刺さったこともないわけ。
ちゃんと歩いてる人ね、じゃあ。
だからちゃんとね、靴下とかもね、ちゃんとトレイルのとこ歩いてるし、でも昨日、年に1回ぐらい夫とハイキングに行くの。で、昨日が、 あのその日だったわけ、ね、たまたまハイキング一緒に行くってなって、うん、でも夫がハイキング行くなんて本当に年に1回2回な、
あ、旦那は別に行ってるじゃなく本当に歩くこと自体、もう
ハイキング自体行かないわけ、うんうん、で私はだからでも誘ったら行くって言ったから、うん、まあ、すごい久しぶりだなと思って一緒に行って、歩き出して5分でいたって言ってさ、サボテン刺さってるわけ。
どこに刺さるの？
なんか足首に刺さってて、
あ、早いね
でしょ。でしかもなんか私本当に10年以上ハイキングしてて1回も刺さったことないのに、
う
ん、5分に 1、2 回しか行かない人が歩いて5分でサボテン刺さるってすっごいなんかこの人面白いなと思って、でしかもどうやって刺さったのかっていうと、うん、なんか左足でその、うん、そのね、蝶矢の団子みたいなやつを踏んでしまって、うん、でそれが右足に飛んできて、それが足首に刺さったらしいの。でそれでもだいぶ長い間格闘してて、で指で取ろうとするとまたその指に刺さるんだよね、
う
ん、
そうそう、
それがなんかすっごい大変で、しかもチョヤってなんかマイルドだけど毒があるの。
あ、かそうなんだ。
そうだから痒くなったりとかすんのよ。だからその今もそうだと思うけど、昨日の夜その刺さったところが真っ赤になっちゃっててそれも含めてさ、そんなことさ、私友達といっても友達もそんなことなったことないし、私もなったことないし、こんなめったにハイキング行かない人が開始5分でこうなるのって思ったらすごいさなんかあんラッキーな人だなと思ってね。あ、運のいい人だわあ、まあそうね、そうとも考えられるけど、いきなりいいと思って、
ね、早いね。 あんまない。 あるよ、ゼロじゃもちろんないけど、うん、ね、行くとなる、あのちっちゃい、その言ったね、ちっちゃい丸になってるやつが、うんうん、こんなとこまで飛んでくんのとか言って思うけど、基本やっぱトレールになってるところはぶつからないようにはなってんじゃんね、
う
ん
う
ん、
一応ね、
まあ、それでもギリギリだけどね、うん、だからそうそうそう、あんまないけどすごいね、当たるの。
あるよね、運が悪い人っているなと
あの私の友達は多分うちはサボテンだと思うんだけど、ちっちゃいスパイクね、そのトゲがついてて、うん、気持ちいいんだって言ってね、ほっぺたを叩いてた人とかいて、
そう、それをまた
それがちょうどいい
気になったとかいて、
そう、気持ちいいって言ったらトゲ全部抜けてたの。そんで顔に全部トゲが残って、うん、病院で抜いてもらったの。本当カメラがあれだ。カメラが驚いて、あれ
変わっちゃったけど。カメラが驚いちゃったけど。その、そう、その何、気持ちいいんだって何
そ, その後、なんかその後ちょうどね、そう、剣山をチクチクやるみたいな感じなんだろうね。気持ちいい、これすごい気持ちいいって、ほっぺた叩いてたら、全部残って、半分腫れたっていうことがあるから、お気をつけて、皆さん。
アリゾナ、あるあるですね、本当に。
うん、あるあるよ。もう、びっくり。あの、この季節ね、ちょっとごめんね、カメラがおかしかったから、あのこの季節一応言っときます。アリゾナ あの今のからの3月の季節、ガラガラヘビが起き上がる頃ですので、皆さん足元にはお気をつけてね。
そうよ、ハイキングで会ったことある？ガラガラヘビ。
あるあるあるあるある、うん、あるし、あのほらシャケ子が言ってた、あのアメリカの人優しいって話じゃないけど、ハイキングに行くと、ハイキングに行くともうみんな連帯責任かのように、あそこにヘビがいるよとか、あそこにコヨーテがいるよとかって教えてくれて、うん、行かない方がいいよとか、気をついた方がいいよとか教えてくれるから、今んとこ遭遇して怖い目にあったのは1回だけ。あの自転車が目の前から来て、うん、あっちから来てね、で避けるじゃんね、自転車に、うん、で私はあの私と友達とその子供がいて、子供がバーって走ってたの。子供ね、5歳ぐらいだったと思うんだけど、うんうん、そしたらその子供の先3メートル先にね、ヘビがいたの。もう行かないで、戻っておいでっていう叫んで来たけども、うんうん、とぐろ巻いてたから、あれ、あのまんま子供知らずに、
ね、
うん、行ってたらやばかったかもね。で多分自転車で刺激されて、で子供が来たから、獲物待ちだったんだと思うけど、もっとギリギリ子供がそれで振り返ったのはね、1メートルあったかないかぐらいだったから、もうあの時は一番怖かった。
いや怖い、
ね、飛ぶからね、
うん、飛ぶからね、ジャンプするからね、
う
ん、
だ
から、まあ、人間はもちろんさ、うん、あの食べたりはしないじゃん、うん、でもなんか敵として攻撃してくるかもしれないからね、
うんうん、いやでもほら毒がね、ガラガラヘビの毒がね、
本当にガラガラヘビの毒はすごいからね、うん、いや気をつけよう、ま、あの、うん、私の行くハイキングってさ、人がほとんどいないの、うん、だから、うん、教えてくれ 教えて
く
くれ
れる
ないの
人
あれ
に
み
も。足元見ながらね、
たいな。
行
そうそう
か
そう。
な
だ
い
から
と
たま
ね。
に遠くの方で、あ、こういう手がいるってなったら、誰かの
あ、
犬
そう
だったりす
ね。
ることはある。でも、コ
ああ、
ヨーテがいる時もある、遠くの方でね。で、
そうね。
人
コヨ
間
ー
は
テい
襲
る
わ
と
ない
ね。
けど、うち小さいからさ、犬が。犬は食べたりはするから、コヨーテ
そう
は。
ね。
ちょっとドキドキするけ
す
ど、
るね。しょうがないけど、アリゾナは、そういう、襲う植物、襲う動物は多いよね。
多い。いやいやい
や
やいや。
っぱ砂漠だなと思っちゃ
まさよちゃん、最近テレビ何見てんの？
う。何、いきなりだね。最
いき
近
なりだけ
さ、一番、こと、今、今期一番見てるのは、不適切にもほどがあるだけど、
ど。おお、なんか
面
面白いと聞いたよ、私
白い。めちゃくちゃ面
も。あ、
白い。
そうなんだ。
昭和をちょっと生きた私にしたら、ちょっとじゃないけどね、まあ13年生きた私としては、もう、ああ、あったあった、こんなのあった、みたいな感じ。
そういうちょっ
で、
と
面白い。
昭和の話なのね。
昭和と未来
な
を
る
タイムスリップするんだけど、クドカンなのね、脚本家が。
ほど。おー、
まあ、
大好き、工藤官。いいよ
いい
ね。
ポイントでね、で笑えるの。もう絶対見てほしい。私たちみたいな昭和世代はもちろん面白いしね。ああ、そうだったね、みたいな感じなの。そこで、思うんだけど、その時の歌詞ってすごいねっていうので、おにゃんこクラブのセーラー服を脱がさないで歌うんだけど、確かにすごい
不
歌だっ
適
たな
切
と
だ
思
ね。
うの。
不
本当、
適切
今じ
だ
ゃ
ね。
そう、今じゃもう絶対無理とかいうやつをやる
ない
わけ
ない
ね。
ない。
今じゃコンプラ上無理ってやるんだけど、若い子は若い子で、ああいう時代があったのを知ってほしい。電話がスマホじゃなかった時代とかさ、ビデオが、なんだっけ、こういうカセットだった時代とかさ、
そう
ああい
ね。
うの見てほしいなと思う。
いやー、まあ、見てみたい。私も面白い、面白い。
あとね、私最近ハマってるのは NHK の船を編むっていうドラマがあって、編集部に働く女の若い女の子が主役で、移動で、ファッション誌から移動で、もともと読者たモデルもやってた子がファッション誌にいたのが、辞書を作る部署に移動するっていう話なのね。国語辞書、国語辞典。で、私も辞書嫌いじゃないのね。好きなの。中学校とか高校の時は本当によくお世話になった辞書だけど、それを作るのってこんなに時間がかかるんだとかいうのが学べて面白いんだけど、この前面白いなと思ったのが、もうそこでね、やるの。右ってどうやって説明するみたいな。言葉で右、ライ
おお、
トの
右と
ね。
左の右ね。
そう、をどうやって説明するみたいなのをやるわけ。面白いなと思うの。で、もうそれはね、見て、ネタバラシになるから、なんて主人公が言ったかあれだけど、まあ、いいセンスなのね、その女の子が。ああ、その言葉のチョイス素晴らしいって思うの。でも、考えさせられるじゃんね。で、いろんな言葉を言うときに、辞書で引くとこういう意味みたいなのもいっぱい出てくるんだけど、そのドラマの途中で。またそのいいチョイスなのね、言葉のチョイス。で、この前は、その主人公が恋愛ってなんだろうって調べたら、男女間とかね、異性間での、心のなんとかとか書いてあったわけ。で、そしたら主人公が、もう男女間っておかしいじゃない、時代的にって言って、多様性でね、男女じゃない恋愛もあるのに、なぜ辞書はそうなのかみたいなのを聞くわけ、先輩に。そしたら、マジョリティはやっぱりね、そのメインはみんな男女が多いから、その辞書というのは、人間がそう考えてる、大体の人がそう考えるのを書くのが理由だから、それはおかしいみたいなのを主人公が戦っていくわけ。いや、それはちょっとおかしいと思うみたいな。この男子同士でも恋愛だし、女子同士でも恋愛だし、そうじゃなくても恋愛なのにって言ってやっていく話なんだけど、なんか面白いなって。その例えが、うさぎって、うさぎ描いてって言ったら、みんな耳長くて、まあ、足飛びそうな感じの丸っこい感じを描くと思うんだけど、それも耳が短いうさぎもあるのに、辞書には耳が長くて飛び跳ねる小さな動物って書いてあるんだって言ってて、ああ、そうか、そう言われると確かにうさぎだなって思うし、でも確かに耳の短いうさぎもいるのは知ってるし、あ、辞書って奥が深いんだなと思ったドラマ。私の今の二押し目。
二押し目 なるほどね。でも確かにさ、恋愛って、だってさ、難しいのはさ、別に男女でも、結局、恋心か、 友情か、だって両方愛情じゃない、うん、でも、うんうんうんうん、明らかな違いはあるよね。だから要するに、恋心とは何かを説明しなきゃいけないなと思うんだよ、恋愛っていうのはさ。
そうそうそう、そうだと思う。だ
からそれはだから男性同士、女性同士、男女、うん、どの組み合わせでもいいから、うん、恋とは何かの説明なわけじゃん、
うんうん、
めちゃくちゃ難しいよね、なんか、
うん、難しい。で、ね、その主人公のいいところは、うん、ウサギはいいよ、ウサギはその辞書を読まないから、うん、私耳短いけど本当のウサギは長いんだって思わないからいいって言ってて、うん、あ、いいポイントついてるなって思うの、うん、本当にそうだな、うん、でもこれを読む、それこそあの同性で好きな人とかの恋愛の人たちは傷つくわけじゃないって、だからやっぱ見直すべきだみたいなことやってて、うん、あ、時代が変わると、まあね、さっきの昭和の、あの歌じゃないないけど、
ね、
うん、時代が変わると言葉が変わって、うん、私たちが捉える意味も変わって、あ、面白いなって思ってる、うん、あの時代を感じるドラマ、
うん、だってやっぱり、うん、辞書ってなんかもう絶対、辞書って絶対っていうか本当言葉の意味を教えてくれるものだから、うん、その通りじゃないと違うじゃないかって人間は言いたく なるじゃない、
うんうん、
だからやっぱりそれは恋愛じゃないっていう人も出てくるかもしれないし、
うん、
あの異性同士じゃないとね、
うんうん、
だから確かにそういう意味ではなんかいいね、傷つける人を少なくしたいっていうさ、
うん、
マイノリティ側に、ね、うん、どんなことでもマジョリティとマイノリティが大体のことはあるからさ、
うん、
でも一方でキリがないっていうと、
うんうん、
その全てので
、多様性がね、
で、なんか、うん、そうそうそう、多様性をカバーしてたらものすごい分厚い辞書になっちゃってで、辞書とは何ぞやってなったら、その言葉の意味をなんかマジョリティの部分で説明できるもの、
うんうん、
っていうのも分からなくはない、う
ん、はい、
し、
でも
自分がある言葉の意味の中のマイノリティ側にいたとしたら、
うん、
確かに傷つくかもしれないし、もやもやもやもやすると思う。それだけがその意味じゃないって思ったりもすると思うし、
うん、そう言われるとさ、やっぱ昭和の頃はマジョリティがなんかそういうものだな、まあ、私もほら知恵が少なかったしね、うん、子供だったし、そんな世界があるってことも知らないこともあるじゃんね。でマジョリティがそういうものだっていうのでなんかこう過ぎちゃってるところあるじゃん。 あの人はちょっと違うけど、こうマジョリティはこっちみたいなのがあった時代だと思うの、昭和の時代って。でも今はさ、うんうん、マジョリティもあってマイナーもあるよっていう、どっちも同じ感じになった時代だなと思うから、やっぱ辞書はまた変わっていくかもね、うん、まあ、辞書は生きていくんだろうけど、
うん、そうだね、そうだ
ろ
うね、うん、
面白いなと思って、ね、見てるよ、
うんうん、なんかその恋愛で言うとさ、私最近、あ、3年前くらいかな、すごい TikTok で流行ったやつがさ、うん、たまに今でもなんか YouTube のショーとかなんかで流れてくるんだけど、あの、うん、アメリカとか世界で流行ったの、日本は分かんないけど、あの、うん、男女の友情、うん、だから要するに、うん、まあ、男女じゃなくても、ごめん、男女じゃなくてもいいんだけど、その要するに友達同士、
うんうんうん、
でも自分はその相手に恋愛感情がある、
うん、ね、デートしてないってことね。
デートしてない、
感情はある、 あるけど、友達として感情はあるけどってことね。
そうそうそう、だから例えば、うん、あのマサヨちゃんに男友達がいます。だって、うん、あのマサヨちゃんはうん、あれだよね、性的対象が男性だから、うんうんうん、マサヨちゃんに男友達がいます、うんうんうん、で普通と男友達、親友、めちゃくちゃ心が通じ合ってる、
うん、
でもこの、うん、あの TikTok のチャレンジでは、私は今日彼に初めてキスをしてみますっていうキスチャレンジ、ベストフレンドへのとのキスチャレンジなわけ。
わかる、
わ、うん、かる、で、
だからそれは、
うん、私がマサヨちゃんにキスするんじゃなくて、うん、女同士で、私たちはさ、うん、性的対象が女性
じゃないじゃん。でもわかんない、それもあり込みってことでしょ。
あ、まあまあまあ、ありだけどね、
私とシャケ子がチューしてみたらどうなるかみたいなこと
も、うん、まあ、ありだと思うけど、うんうん、でもそれは私がちょっとあの恋愛感情がマサヨちゃんにあった場合はね、うん、OK なんだけど、
うんうん、
だからその要するにマサヨちゃんに男友達がいて、ずっとベストフレンドですと、うんうん、で、今日私は彼に初めてキスをしてみますっていうキスチャレンジなわけ、
うん、
でそれがなんかほとんどの場合はなんかびっくりするんだけど相手が、うん、でもその後にすぐなんかあの男の子の方がキスを仕返してきてくれるのね。だから要するに今までずっと何年も友達だったけど、そういうなんか男女の関係 ていうか、その恋愛対象として自分、うん、お互いを認めるチャンスがなかっただけで、向こうも彼女のことが好きだったし、彼女も彼のことが好きだったけど、ずっと友達だった。でも今この瞬間友情が恋愛に変わるっていう、そういうショートビデオなわけ。
それはもうもともと、まあそのやる子が女の子だとしたら、その今からチャレンジしますって言った子はもう好きなのね。
好きなの。好きで、今まだいま男の子にこの友情関係を恋愛に変えるきっかけはなかったから、
チャレンジという名前をつけたのね。だからもうこれを
きっかけに、これはあの彼にもそういう気持ちがあるかテストするっていう意味でやってるわけよ。
そうね。
でもそれがさ、もう本当にそのキスをする前までは、もう本当になんか男の方がなんか普通になんかテレビゲームとかして、女の子は普通に後ろでソファでこうやって見てる感じとか、あとなんかいつも通りなんかキッチンでなんか男友達がご飯作ってて、女の子がなんか飲んでるとか、それぐらいな感じなのに、だからいつも通りの本当友人関係のハンガーとしてって感じなのに、もうキスをした瞬間にもうなんか本当に
あのピンクになるんだ、恋愛になるんだ、
ピンクが見える感じがするわけよ。なんか今までのなんか数年の友情関係が恋愛に変わる瞬間でさ、めっちゃ見てて面白くて、
すごいね、
あーと思って、あ、やっぱ彼の方も好きだったんだよみたいなさ、気持ちなんだけど、時々めっちゃ拒否される、おめえ何やってんのみたいな感じで、男の子がなんか、めっちゃ嫌そうな感じでさ、もう手
でもいいよ、ね、両方とで、チャレンジだって、まあでもチャレンジすることイコール私は好きって言ってるようなもんだけどね。
そう、だから多分その後はちょっとなんかドギマギした変な感じになると思うんだけど、でも時々なんか一回は、え、何ってドンって男の子が拒否した後に、2秒後くらいに向こう男の子の方から女の子をキスしたりとか、そのもあって、だから一瞬えって思うんだけど、あ、やっぱり俺も好きだってなってキスしたりとかもあって、なんかはぁと思ってさ、でもその拒否して全然何も嫌がられるっていうのもちょっと笑えるっていうか、あ、向こうはそのつもりなかったんだなみたいなのもあって、
確かにね、まあ必ず出るじゃんね、言う男女の、まあこれこの場合はね、私はまあね、旦那が男だからあれだけど、あの男女の友情はあるのかないのかみたいなのは時々上るテーマよね。もうこの年になるともうあんまないけど、さすがにね、
男女の友情はあるでしょ。友情しかないけど、
この年になる、あ、わかんないけど、この年になるっていうのは私の考えだけど、私の中では友達イコール友達で、そこからこう男になる日はないけど、でもほら、20代とかね、それこそ本当に周りの男友達がいて、でも中にちょっと気になる人とかいたら、男女の友情はなりありえるのかありえないのかみたいなのは1回や2回はみんなね、話したような気がする。
あるあるあるしね、大学の研究とかでもあるんだよ。研究チームとかで、私1回なんか読んだことあるもんね、論文、あの思った時があって、私あのさ、女友達と男の友達本当数が同じぐらいだからさ、だからさ、成立しないとおかしいわけじゃん、私そんなに同性と恋愛してるわけじゃないからさ、いやそれあるでしょって思ったけど、でもよくそのあのそういう話題が上るじゃん、男女の友情関係とか、でもそういうのがだからさ、その科学的に
友達の度合いが違うのかな。
女友達とかだと温泉とか行くけど、みたいな、男友達とかだととかね、
まあだから
全然旅行とかも行けるけど、でもなんか、行けるけど、私は行けるけど、向こうがなんかそういう気持ちがあったら、そこでなんかおかしくなるわけじゃない。だからそこが難しいところ、ね、
それ思い出した、この前友達とそのね、あ、友達だってっていう男の子と女の子が、あの温泉に行くってなったの、3人でね。でも1人は、地元の人だから、2人で宿を取るかって言った時に、私がね、まあ、おばちゃん、おせっかいおばちゃんがね、あのね、温泉はやめとけ、温泉は何が始まるか分かんないからやめとけって言ったら、敷居が、あの、布団と布団だったら転がって違う布団はありえるけど、ベッドだったら一回落ちるから、あの転がってくることはないからやめとけって言って、恋愛は恋愛にする気がないんだったら旅館をやめとけって言ったっていう話を大笑いしながらね、
その寝るところの高さの問題、
敷居が上がりだと男はどうなるか分かんない、その男の子も女の子も目の前にいたんだよ、でも、いや旅館はやめとけって転がったら、布団を近づけられたら、もう友達としていたいのにそれが拒否しづらくなるから、泊まるならベッドにしなっていう話をしたわ、そういえば。 だから友情だって言ってても一泊同じ、うん、同じ部屋に泊まれるか、
うん、
もうだいぶ変わってくるよね。
全然泊まれるし、うんうん、まあ若い時は、うん、あると思う、男友達と旅行したことも、うん、全然本当に、うん、多分ね男みたいなの私が性格が、うん、本当に、
いやわかんないよ、あっちは本当は注意したかったのに、
うん、いやないだろうね。だから成り立つと思うんだけど、うんうん、ただその、うん、そうだよね、多分どっちかに恋愛感情があると、うん、あそうそう確かそういう説だった、なんか結局どっちかは完全に友達だと思ってて、うん、どっちかに恋愛感情があるから成り立つんじゃないかと、
うん、その関係が、そうだと思う、うんうん、だってその TikTok もそのこの場合は女の子だけど、女の子がこの関係を変えたいと思わない限り、うん、注意したいとも思わないじゃんね。
あそれはそうだよね、うん、どっちかが感情があるからそれを確認したいっていうね、
うんうん
うんうん、なんかうんうん、そうだね。でも本当にこの年になるとさ、うん、そのなんていうの、男性ホルモン女性ホルモンがもう完全に一番下のところまで落ちてて
どっちもないよ、うん、
だからなんか本当に友達は友達だしっ
ていう、ね、このぐらいから、うん、あのほらまたほら幼稚園児みたいにこう男女の差が少なくなってくるんだろう
ね。そうそうそう、だんだんね、だってさ、うん、おじさんかおばさんか分かんない人いっぱいいるじゃん、うん、おじさんもおばさんみたいに見えてきて、見た目も、そうそう、見た目がさ、おじさんだけどおばさんみたいな人とさ、おばさんだけどおじさんみたいな人でだんだん一緒になってくるじゃん。もうそこでもう本当にそこはもう男女の友情
になる、うん、みんなね、うん、なるだろうし、最後の最後まで女っていう人ももちろんし、ね、男っていう人ももちろんいるだろうし、うん、面白いね、みんな面白いよね、うん、いろんな人いて、いやー、うん、面白いな。
でも今じゃあ20代の人で、うん、20代とか10代の人でね、うん、まあ30代でもいいけど、こう、うん、男女男友達がいて、うん、女友達がいてとかね、とにかく友達だけど好きな人がいたら、あのマサヨちゃんを告白することを勧める、それともあの友達じゃなくなっちゃうかもしれないじゃん、その後に私が好きって言って振られたらさ、友達でいられないかもしれないじゃん、だからそこだと思うんだよね、その友情をキープしたいか、そのリスク キープできないリスクを取って告白するか。
だってもう友達としては満足してないから告白しようとちょっと思うわけじゃんね。そしたらするしかなくない、うん、してダメだったらもう、あそういうもんだったってやって下がるしかないよね。
そうだね、
ま、たそれで友達をやろうと思って言われたら、それはそれでね、私もら元彼が友達パターンは多いから、うん、それはそれでもうしょうがない、うん、あの恋愛としては成り立たないけど友達としては成り立つようはあると思うし、うん、あのこの年になって思うのは、言っとかないと何が起こるか分かんないから、やっぱり 言っといた方がいいよね、
うんうん、そうね、
うん、辛い気持ちは失恋したりしたらね、それも経験してるから分かるけど、でも、うん、今振り返ると本当にね、大したことなく次がやっぱ現れるのよ、
うん、
でまたあのダメになることがあっても、また次はなんか、あのこれ以上好きな人はできないと思うけどね、できるのよなぜか
あれね、恋が終わった時ってもうこれで全て終わったみたいな感じなのね、うん、もう無理、他に出会うなんて無理と思ってもね、
う
ん、
思うけど出会うのよだからね、あの言ってみて、その人とうまくいったら自分 の望みにね、やってみ、あのね、恋愛してみてやっぱり友達の方がいいと思ったら、本当にそこでやっぱりやめますって言えばいいと思うし、あとはね、友達に戻るか戻ら、うん、友達も彼氏も彼女もやっぱさ、縁のもんだと思わない、こう仲良くなる、うん、友達もね、その一生かって言われたら一生の友達もいるし、うん、離れちゃう友達もやっぱいるじゃんね、引っ越ししたりね、
う
ん、あの結婚したり、まあ、ステージが変わるとやっぱ変わるからさ、うん、もうなんか、うん、やりたいようにしたらいいと思う、もうおばちゃんからの
アドバイスだね、
やりたいようにしたらいい、う
ん、私さ、ちょっと最後これ、うん、サポツまで話したかどうかわかんないけど、話したかな、なんか私の友達がね、
うん、
あの気になる女友達、私のその男友達が気になる女友達がいて、うん、でずっと高校の頃からずっとあの友達だったと、うん、でずっと大学入っても友達、社会人になっても友達、もうずっと友達ね、であのでも自分にはちょっといいなって、彼女のこといいなと思ってて、恋愛感情はあったけど、でも女性の方の気持ちが分かんないからずっと友達でいたわけ、うん、 で、したらある日なんか住んでたアパートでなんかパーティーみたいなのがあって、でずっと一度もパーティーに参加したことないある部屋の結構5、60代の人が来たんだって、パーティーに。珍しいなこの人来るなんてって、独身の人おじさんなんだけどって思ってたんだよ、その友達は。したらなんかこう彼がね、こう私の友達に話しかけて、君は今なんか付き合ってる人いいのかとかさ、どうかって聞いてきて、ね、あ、実は僕はあの友達とかいるけど彼女はいないんだみたいな話してたら、彼がなんか僕はって言って、あの昔ってすごく仲のいい女友達がいたと、僕は彼女のことがすごくすごく好きで、でもあの彼女の気持ちを確認することがどうしてもできなかったって言って、であの友情が壊れるのも怖かったし、彼女が僕のことを好きじゃないって言われるのも怖くてって言って、一度も彼女に告白できないまま、あので彼女は他の人と結婚して今幸せに暮らしてるんだけどって言って、あの時僕が彼女に好きっていう気持ちを伝えたら、今僕はここであの一人でここのアパートに住んでることはないんじゃないかって今でも後悔してるって言ったんだって、その人が。でそれを聞いて彼はその日の夜にその女友達に電話して、で実はって言って、僕は君のことが、ね、気になって好きなんだっていうことを言ったら、その二人はあの付き合うことになって、向こうも好きでね、で今子供も二人いて、で幸せに暮らしてるんだけど、だからなんか彼がなんか本当に不思議だったって言って、今まで一度も話したことのないアパートの住人でいきなりそのパーティーに来て僕にそのことを伝えたのは、これはもうメッセージでしかないと思って、僕は彼女のことしたんだって言ってて、あ、そっか、ちょっといい話だなと思って思い出したんだよね。
だって私とうちの旦那もほら元々は友達だからね、
うん、
で、あの、なんで始まったかっていうと、これお互いに彼氏彼女できたら私会わないかもと思ったんだね、嫌かもと思った、それが最初だった、ね、うん、やっぱ、うん、あの誰か彼女、他の女の人、うちの旦那の場合はね、他の女の人と恋愛しててデレデレしてるのは見たくない、うん、嫉妬だよね、いわゆるやきもちだなって思った瞬間、うん、あ、もう友達は無理だなって思ったもん、その瞬間ね、
うん、
友達としてふりをするのはもう無理だなと思ったから、うん、あ、好きかもしんないって言って、いや、
それをマセオちゃんが言ったんだっけ、自分から言ったの、
う
ん、
そう、あ、好きかもしんないって言って、で、え、僕そんな気ないよって言われたら、うん、でももうこれに気づいた以上はもう友達は無理だからって言って帰るのよね、家
あ、マセオちゃん帰ったのね、
そう、うん、もう無理だ、友達は無理だと思うって言って、もう友情じゃないもんこれって言って帰った記憶がある、
うん、へー、そしたら旦那さんが後で
5日後ぐらいに、うん、そう、やっぱ、あの、僕は失うのが嫌だから、だから言ってみれば彼女だと別れちゃったらそれでさよならすることが多かったから、うん、旦那の場合はね。だから、いなくなっちゃうと嫌だから、友達としてずっと一緒にいてほしいって思ってたけど、うん、とりあえずチャレンジしてみたいみたいな感じで付き始めたんだよね。
あー、はいはいはい。なるほどね。いや、素敵ね、うん。いや、でもそうやって本当に素直に気持ち認めちゃうのいいかもね。そうやってね、う
ん、だって、うん、もう好きじゃんね、さっきの TikTok の始める子たちも好きだったらさ、友達じゃやっぱ満足できなくなるよね、
うん、そうだね、
うん、
そうだよね、気持ち気づいちゃったらね、
うんうん、
いやいいね、なんかほら娘とかね、まだ息子も、うん、娘なんかも男友達が多かったりするからさ、なんかそういうのもとか誰かと恋愛になるのかしらとかさ、もう自分のなんかことのようになんかドキドキして見ちゃうよね、
うん、いいね、私ももう最近、うん、あの子供の気持ちじゃなくて、もうおばあちゃん、なんていうの、孫の気持ちの感じよ、なんか親のハラハラはないからさ、私には、
うんうん、
も
う
ほんと微笑ましいとしか思えない、
ね、
もうなんかあのね、うん、いっぱい恋愛していっぱい失恋して、そこから立ち直ってどんどんどんどん自分を見つけてほしいなと思う、やっぱりこういう人じゃダメだったとかね、自分はこの方がいいとか、やっぱ対人とじゃないと学べないことってたくさんあるじゃんね、
そう、コミュニケーションとかね、うんうん、私もこういうところ気をつけよう次はとかさ、
うんうん、そのね、
こういう人は合わないからとかいろいろあるじゃん、そういうのをやっぱりさ繰り返し繰り返しだもんね、
そう、あの、うん、その船を編むっていうドラマの一番最初は彼氏がいて、彼氏がまあちょっとあのカメラマンを目指すちょっとあのフリーターなのね、そしたらなんかいいじゃんそんな仕事なんてとか写真なんてとか言ってたの、うん、そしたらもうバカにすんなって言って別れちゃう話なんだけど、うん、その女の子が気づかなかったの、自分がそうやってなんてっていう人を下げる、だって辞書に調べると自分を下げる 自分じゃなかったらその見てるものを下げるんだって、ね、軽蔑するときになんてっていうのを使うって辞書に出てきて、自分はそれをよく使ってたって彼氏にね。でその恋愛の意味を調べたときに彼にまた会いに行って、私ごめん、あの恋だった、愛じゃなかった、だからあなたのことは自分の都合のいいように扱いたいと思ってたみたいな感じで正式に別れるのね。なんかそれも あ考えさせられるなと思って。
いいね、そのドラマ、
いいドラマよ、う
ん、いや気になった
。改めて、うん、改めて日本語の綺麗さと難しさを感じたな。うん、
うんうん、いやいやいや、いいね、なんか追求してみたくなっちゃう、うん、私も辞書読みた、うん、辞書持ってないけどさ、持ってる？
持ってないね、持ってない。あのあるのはある、あのそれこそ仏教用語を日本語にするっていう本はマニアックなのは持ってるけど、うんうんうん、もうネットで調べられたりさ、電子辞書だったりするから、そうか、うん、紙ないけど、私高校の時はね、もう本当2冊持ってて、調べる用と鑑賞用と2つ持ってた。
すごい大好きじゃん国語辞典
あの英語辞典、1個は、まあ、うん、あの調べて書き込むよの汚いやつで、あのその時の高校の先生が調べたページはくしゃってぐちゃってやって、そうすると開きやすくなるからそうしろって言って、でも私綺麗に取っときたかったから、もう1冊買って綺麗な辞書と2冊持ってた。
受ける。そうなんだ。私もでも好きだったな、あれ面白いよね、あのペラペラの紙ね。
そうそう、あれもね、あの手にそのぬめりがないって言ってやってるのよ。辞書ってすごい紙が分厚い、あんな分厚い本ってないじゃんね。製本するギリギリまで求めてくるのって、うん、あの勉強になるよ。どんな職業もさ、突き詰めたらこんな面白いんだって思っちゃった。
うん、本当だね、うん、いやーちょっとぜひちょっと私日本に次帰ったら辞書を、
うんうん
うん、ね、昔意味出すとかそういうのを持ってた。知ってる？
そうね、そうね、
最近の
言葉とか、ね、毎年出るやつね、うん、
そう
面白いだろうね。
いやー好きだったね。
今違う言葉増えたよねきっとね、
うん、多分もうほとんど分かんないんじゃない今見たら
分かんないと思う
見ても分かんない、覚えることもできない、うん、もう廊下で
理解もできない
理解もできないっていうね、読むのがギリギリっていう感じだろうけどね。いやいやいやいや、面白い。じゃあぜひ皆さんも、自称エピソード、うん、男女友情あるなしエピソードあったら教えてください、うん、サボツマアットマーク gmail.com でお待ちしていますと、まね、いつもあのメッセージくださる皆さん、メールくださる皆さん、本当にありがとうございます、うん、なかなかねお返事はできないけど大切に読んだりね、サボ妻の中でシェアしたりしてるよね、
う
ん、
してるしてる、うん、本当に毎回ありがたいと思う、う
ん、ね、すごいやる気が出る、モチベーションが出るね、うん、あのメールが多いのでね、ありがたいね、シェアしてもらってね、うん、はい、また、皆さんぜひぜひメッセージもお待ちしていますということで、本日も皆様のお耳をお借りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次はかなちゃんが戻ってきますように
ようにだろ
最後まで見てくれてありがとう。
いいねボタンとチャンネル登録
よろしくお願いします。